いや、まあ、あの、
何して、いろいろ肥料です。うん、
あ、そしたらですね、そしたらですね、今からちょっと、外旋活動の方を始めたいかと思います。まあ、まずですね、まあ、自己紹介の方から始めたいかと思います。まあ、私ですね、まあ、2年前の、ちょうど今日ですね、1月22日だと思います。2年前にもここに来て、外旋活動を行いました。まあ、その時にですね、エッサ出てこいと、エッサと、このような外旋をして、まあ、この水平植物館より民事訴訟を起こされて、まあ、150万、奈良地裁で、150万の、損害賠償ですか、が、の判決をいただいた人間です。まあ、あの、今回ですね、まあ、あの、ここに来る、まあ、私なりの必要があってここにやってきました。私はですね、まあ、自己紹介の続きですけれども、まあ、差別が大嫌いな人間です。そして、差別が嫌いだからこそ、差別をなくそうと頑張っている人間です。まあ、私はですね、ボランティア活動をして、差別のない社会を創造しようと、まあ、命がけでボランティア活動をしている人間です。まあ、まずですね、そしたらちょっと外線の方入っていきたいかと思いますけれども、まあ、まずですね、この水平社博物館ですね、まあ、その、ここもですね、一応その裁判の、まあ、準備書面等を見ると、まあ、私と同じように、あらゆる差別をなくそうと、まあ、そのような取り組みをしているところらしいです。そういう観点で言えばですね、私とこの水平社博物館というのは、共にこの差別をなくそうと取り組んでいる、まあ、その、仲間言うたらいいんですかね。その同じ方向に向いてるはずなんですよ、本当だったらね。でもですね、まあ、私は、あの、なんて言うんですかね。あの、まあ、この差別ということに対する、まあ、考え方ですね。で、取り組み方。何が差別であるのかと。こういった、あの、まあ、この深い問題だと思います。まあ、私がですね、まあ、簡単に差別とはこうであるとかね、こうすれば差別がなくなるとか、簡単に言えるものではありませんけれども、この水平社博物館が、まあ、私2年前にもそれ言いました。本当に差別をなくすための妨害、いやむしろこの差別利権というものを作り上げて差別がなくなってしまっては困ると、そのように考えている連中がいると、そのような趣旨で凱旋したはずです、2年前。まあ、今回ですね、私150万、損害賠償請求、されて、まあ、1000万損害賠償請求されました。まあ、これね、あの、なんかそちらの解放新聞ですか、まあ、ちょっと見たらなんか、お金の問題ではないと、あの、言ってますよね。私もそうなんですよ。差別の問題というのは、お金の問題でないと思ってます。でもですね、これを、お金に換算したのは、この水平博物館なんですよ。で、私の考え方はですよ、差別をされて、お金を取る気は全く私はありません。私もね、差別されたことあるんですよ。何回もあります。でも、私は差別されて、ただの一度も、1円取れてもお金を請求したことがありません。なぜか、差別されてお金を取れば、これは差別がなくならないと私は思ってるんですよ。差別されてね、150万もらえるんだったら、いや、ほら、ね、僕はあの、150万もらっても差別されたくないですけれども、差別されて150万もらえるんだったら、多くの人間、差別してほしい、差別してほしいって言い出しますよ。差別をお金に換算することは、これある意味では、この差別が利益につながると、差別が障害につながると、差別をなくすのとは逆行する話だとこれ思うんですよ、私はですよ。そしてですね、まあ、この水平社博物館は、この差別の問題をお金の話にまあ変換しましたよね。で、まあ、これとまあ巻き惜しみっぽく聞こえる話なんですけれどもね、あなた方は1000万損害が生じたと、そして、150万、私から取りましたよね。これ、まあ、まあ、これ、巻き惜しみに聞こえるような話なんですけれども、まあ、あなた方の方が、お金に換算したんでね、言わせてもらいますよ。あなた方は自らが、1000万損害くらったと。そして、私から150万回収したと。まだあなた方は850万損害残ってるのに違うんですか？で、私の方は、まあ、なんて言うんですかね。その、まあ、150万、まあ、さ、持ってかれて、まあ、それは、この、無念な話なんですけどね。あなた方が、まあ、この差別されたことを、ね、お金の問題とか、じゃないとか言いつつも、少なくともこの民事訴訟においては、差別されたことを、お金の問題、お金の話に、ね、切り替えた。 そして1000万損害被ったと言って150万しか回収できてないんですから、それでいけばあなた方そのどうなんですか。ほんまにその差別をお金に換算した人間としてまだ850万足りてない違うんですか。いや、これあなた方の主張ですよ。1000万障害が損害を被ったと、そして150万回収したと、あなた方まだ850万私に損害与えられてるんでしょ。これは何なんですか。でもあなた方なんかも裁判で勝ったりと喜んでますよね。あのね、本当にね、あなた方1000万損害が生じたと本当にそう思ってね、150万しか回収できないんだったらね、残りの850万命がけで私から回収しに来なさいよ。あなた方がこの差別をお金の問題に換算したんでしょ。そしてあなた方が1000万損害被ったと、残り850万、それ回収するぐらいの気概がないんですか。そしてね、まあ、ちょっと順番ちょっとバラバラになるかもしれませんけどね、私はここで2年前に文句があるエッター出てこい、どうやったら出てこいと言いました。これ私準備書面でもまあ書いた話ですけれども、私自身は今現在この日本に得た否認といった身分の方はいないと思ってます。いや、これ歴史用語ですよ。
歴史用語やけども、
歴史用語です。
やめとけ。
いや、やめません。で、これ歴史用語です。
このまま続くようやったら警告するよ。
あ、まあ、警告出してください。はい、どうぞ。うん、やめて。じゃあ、私の外線活動の趣旨を、いや、これ、
判断するかな。
言論の自由です、う
ん。
これ、憲法で保障されてる。
憲法で保障されてる。
表現の自由ですよ。
なあ、
いや、私ね、よく聞いてくださいよ、これ。
私が今ね、差別をなくそうという趣旨で外線やってるんですよ。この水平博物館も差別をなくそうと、そういった趣旨で。
それわかる、それわかるけどな。
私が、なんかその、差別を助長、ジャッジするような趣旨で、エタ費に使ってますか。で、私が、エッタ出てこい、どうやったっていうのは、これ、判決文でも書かれてることがです
よ。書かれてることやけどな、そういうこと意味ないよ、
でも、自己紹介すると当然でしょ。
もうええって自己紹介したんだもん、知ってやってや。
はい。知ってやってや。あなた方が私のね、言論活動に対して、だって、妨害、
そんなこと知ってるって。
ええ、わかりました。だから、邪魔しないでください。
だから、あなた
邪魔せえへんがな、
だからな。今日はな、
うん、
ここの歴史展示に、誤った展示があったということを言いに来はってんやな。
いや、まあ、それもひっくるめて、いろいろ言いたいことはあるんです、うん、言いたいことは。
うん。うん、だからな、言うてんか、公序両国に
反する言葉はな。反してません。
ええ、それを判断するのは、あんたじゃなくて、我々や。
いや、あなた方はこんな権限ないですよ。
あるやん。
ある
よ。それは司法ですよ。あなた方は、言うても警察官なんで、言って行政機関の公務員ですよ。
公務員や。公序両国に反する言葉で、人の名誉を傷つけたりしたら、名誉毀損という犯罪を、
ああ、わかります。
公正するんや。
はい、え、わかるやろ。はい、それはわかります。はい。
そういう犯罪を起きる前に、警告して、やめさせるのも我々仕事や。
え、それはわかりました。頑張ってやってください。
わかるな。
え、わかります。
せやから、
それは
そういうような発言があれば、警告して、やめてもらいます。
わかりました。
なん、わかった、
ね。いや、でも、じゃあ、どう発言したんですか。
せやから。
いや、私は、差別なくそう思って、今日の私の趣旨で、どうしてもその歴史用語である、得た否認という身分の、この名称は、出さざるを得ないんですよ。四つ言うたらいいんですか。
出さざるを得ないじゃな。
いや、じゃあ四つ言うたらいいんですか。
せやから。お前何言うとんねん、お前。
いや、得た否認使ったらあかんやったら、じゃあ、それに変わる言葉、どうしたんですか、私。
前回言った発言でいいんじゃないですか。うん、前回言った発言でわかりますよね。
そうや。
いや、そんなことをあなた方に、僕が強
制。せやから何回もそんなこと言わずなよ。
だから僕
は。
何やねん、これ。
え、何やねん、これ。
お前ら公務員な。納税者に対して、国民全体の方針は違うんけ。その口の利き方ないねん、そもそも。
そんな、あんたもな、こんなこと言わさんといてくださいよ。
だから僕も僕ね、命がけで作業となくそう思って頑張ってるんです。いや、そんなね、
何回もな、こんなこと言わしなきゃ。
いや、そしたらね、あなた方、国民の生命財産守ってくださいよ。僕が竹島に行きたい思ったら、竹島に行けるように。
これは我々の仕事ちゃうやんか、もう。
いや、君たち、国家の仕事でしょ、国家の義務でしょ。
今話を繰り返しなよ、そんな。
いや、
でもやんか、あんた。
いや、違う、繰
り返すな。
僕はこの活動が最終的には日本の領土を守って、人民を取り返して、主権を守ることにつながるかもってやってるんです。
あんたの主義主張でな。な、あんたが言う言論の自由で、
ええ、
その範囲内でやってくれるのは別に構わへんねん。
だから、はい、そうですな。それでやってるつもりです。
せやけども、さっきも言うたように、何が公序良俗に反する発言かというのは我々が判断します。
え、判断してください、
勝手に。うん。
誰がこのまま続けるようであれば、
うん、
やめさせよ。な、今は警告しとんねん。
まあまあ、わかりました。
わかるね。
まあまあ、わかりました。はい。わかりました。はい。はい。了解です。
ちゃんと警告したね。
わかりました。はい。警告、はい。OK です。
これ以上続けるようだなんね。
まあ、わかります。
まあ、そしたらですね、まあ、ちょっとまあ、警察官の方から、まあ、ちょっと今、警告が、ちょっと出ました。まあ、私はちょっと不本意ですけれどもですね、まあ、この、まあ、歴史用語として、厳然としてある用語を今使うなと。まあ、これに対して私大変不服なんですけれども、まあ、その用語、私は使うことに何の問題もないと思ってるんですけれども、まあ、それを継続すると、この言論活動が、まあ、何ですか、公務員職権乱用罪ですね。まあ、私これ、もし私がその用語を使って、この言論活動を妨害されれば、これ明らかな公務員職権乱用罪に当たる犯罪だと思うんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、まあ、差別をなくすための外宣をするということが、まあ、もうメインで、まあ、なんていうんですかね、ここで、まあ、警察と、ね、もうなんか、どうじゃこうじゃ言って、この外宣活動が、まあ、もう、ね、物理的に止められてしまうのも、私の、まあ、本意でないので、ちょっと、ね、なんですか、歴史用語の部分については、まあ、一応警察の方がね、前回言った言葉とかいう表現しろということですので、ちょっと、まあ、表現変えさせてもらいます。まあ、話がどこまで来ましたかね。ちょっとまあ話が途中で止まって。まあ、本当ですね、まあ、話を続けていきます。っていうかね、どうしてもね、この用語ね、出さないとね、話つながっていかないんですよ、これ。でね、私がね、その裁判通じてね、思ったことが何点かあるんですよ。でまあ、私がね、ここでまあ、とある歴史を出しましたよね。それに対してね、私はその裁判、準備書面見てもらうと結構、あれ、奈良地方裁判所行ったら、私の裁判、準備書面全部閲覧できます。そしては、まあ、私自身も、まあ、そのインターネット等に、私自身の準備書面公開しております。私はですね、まあ、歴史的にあったある身分に対して、これは、私は別称でないと。むしろ誇りある身分であると私このように主張してるんですよ。まあ、例えばですね、まあ、東北の人がいたとしましょう。で、私東北の出身なんですが、その人が自己紹介したとしましょう。東北の人、これ言うて、もしその人が俺を東北の人って言うてけしからへんって言うたらね、これはその人が東北の人をバカにする気持ちがあるっていうことになるんですよ。そうですよね、どう考えても。朝鮮人に、あなた朝鮮人ですねと言って、その朝鮮人が、俺は朝鮮人って言うて何事やこらって言うたらね、おかしいでしょ？いや、あんた朝鮮人やから朝鮮人と言ってたんだと。朝鮮人言われて何起こることがあるんだと。朝鮮人になることに誇りを持っていないのかと。こうなる話なんですよ。でね、この水平植物館の中にあるんですよ。我々が餌であることを誇りうる時が来たと。あなた方が堂々と、ね、で、これ、さっきの話、途切れました。ちょっと話入れ替わりますけれどもね、私自身は準備書面で述べた通り、今現在この日本にね、まあ、身分制度がなくなっておりますので、この日本に武士いません。武士は言うていいんですか？武士は言うていいんですか？
武士は言うな。
それ、差別違うんですか？武士が良くて、餌がダメって、それ、ちょっと理由を説明お願いできますか？私、頭悪いんで。
武士ない。
いや、あなた方が、いや、でもね、武士という。
やめそんなごちゃごちゃ言うのやめるか？
やめませんよ。いや、聞いてるんですよ。私、理解できないんで。
武士はええ言うてるんですよ、から。
いや、だから、それ、差別と違うんですかと。
違う。
まあまあ、いいですわ。まあ、これ、別に警察喧嘩しに来たんじゃないんでね。まあ、とりあえずですね、この水平植物館の中の展示に、私、見たんですよ、それをね、ちゃんと。我々が餌であることを誇りうる時が来たと。ということはですね、これどう考えてもね、まあ、私に言わせれば、今現在、身分制度がなくなっているので、まあ、その身分の人は、私はいないと思ってるんですよ。だから仮に今ここにね、出てきて、まあ、私はその身分の人間やって、仮に人間が現れたとしても、私は、いや、それあんた、自称するだけで、そんな身分じゃないだろうってなるんですけどね。で、まあ、私ですね、その2年前に、今言いましたよね。とある身分の方に、文句あったら出てこいと。で、実際に、一人も出てきていないんですよ、この2年間の間に。私のもとに、ね、まあ、私、インターネット等で、まあ、外線の活動とかして、いついつどこどこに行くとかね、まあ、大概 まあ、私にね、会おうと思えばとか、まあ、私に文句一言言いたいと思えば、私に会う方法って、まあ、別にそんな難しくないはずなんですよ。で、別に私に堂々と、ね、まあ、球団集会、まあ、前回言いましたよね。私が差別してると思うんだったら、球団集会読んだらいいと、逃げも隠れもしないと。それも私呼ばれていないんですよ。そして、まあ、文句がある、まあ、その身分の人ですか。まあ、いつでも、ね、出てきてかまへん言うて、まだ一人も出てきていないんですよ。これね、まあ、私の解釈ですけど、まあ、二つしかないと思うんですよ。要はその、なんていうかね、まあ、餌身分の方がいないと。いないから出てきようがないですよね。まあ、例えば、まあ、メソポタミア文明ってありますよね。今現在メソポタミア人っていないから、文句があるメソポタミア人出てこい言うたって出てくるはずがない、ないですわね。いないんですから。っていう解釈か、もしくはそのまあ、メソポタミア人がいたとしても、その中に誰一人文句がある人間がいないと。こういうことと私は解釈してるんですよ。少なくともね、厳然たる事実として、文句がある人間出てきなさいと私は言って、それ、今でも撤回してませんからね。今でもこれ、文句ある人間、いつでも出てこいというのは、生きてますんで、ほんまに文句があったらね、出てきてもらって結構です。私がね、どういう趣旨で、私の考え方がどういう考え方で、差別をなくす趣旨で行動しているかを説明させてもらいます。で、まぁ、ちょっと話がまた戻りますけれども、ね、だから、朝鮮人に対して、朝鮮人と言って、その朝鮮人が、朝鮮人と言われたことが起こったら、その朝鮮人が朝鮮人をやましいものだと思っている証拠なんですよ。そして、私自身は、ね、その、身分の方に対して、私はその、下げする気持ちもないし、それが汚らしいものだと思う思想も持っていないので、まぁ、なんて言うんですかね。それが私の中では別称ではないんですよ。そしてあなた方も餌であることを誇りうる時が来たと。そう、だからこれがね、その名誉毀損が どうのこうのってまずなること自体がね、おかしいですし、で、なんていうんですかね、少なくともあなた方がですよ、そのね、餌が別称だという主張で、それ主張していいんですか、あなた方が。いや、だから、あくまでそのね、話の趣旨をちゃんと理解してくださいよ。いや、違いますよ。
言うよ、言いたいことを。
だから今、言うてるでしょ、今。
言うてないじゃないか、お前。本題
言うよ、はい。いや、そしたらもうあなた方帰ってくださいよ。何しにいるんですか、ここに。いや、帰ってくださいよ、そしたら。私ね、あなた方にここで、なんていうんですか、警備のお願いも何もしておりません。帰ってくださいよ、そしたら。
最初に言ったこと、分からへんか？
いや、だから分かってます。だから十分配慮して外線してるはずです、僕は。
配慮してないで。
いや、しております。
な、配慮してないで。いや、ことさらにな、なんかな、怒らせるように怒らせるように。
いや、言うておりませんでしょ、今日は。
いや、言うてるようにしか聞こえねえけどよ、俺はよ。
いや、きちんと、その、文脈をちゃんと理解してくださいよ、文脈を。
あんた、言いたいこと言ってないやんか、全然。まだ本題にも入ってないやんか。
いや、だからあなた方腰折ったりするからでしょ。
腰折ってないやんか、最初からそうやんか。な？あなたが主張したいって言うからな、ここで主張
してる。いや、だからそうです、はい。
な、
だから今やらせてもらってるんです、はい。
そうやな。いや、別にやらせてもらってるって、別に俺が差し立ってるわけでも何でもあなたが自由にしたらええねんけども。
はい。
ただ、問題なら発言があったら止めますよって
言う。はい、それはだから問題があったら止めてくださいって僕も言うてます。
だからな、それをな、聞いてたら、なんだ、ことさらにな。
いや、だから別に、そんなこと、今日は言うてないはずですよ、今日は。
言ってんねんで、あんたは。
でも、いや、あそこの中の展示物の文章をここで、読んだらダメなんですか、そしたら。
そんなんな。それ何言いたいの？何言いたいの？
別に今日は何もね、なんていうんですか、挑発的なこと、僕、言うてないはずですよ。
挑発的なこと言ってんねんで、自分で聞いてないだけで。
いや、今日は言うてないはずですよ、本当に。ね、
なあ。はよ、本題に入りよ、ほん
なら。いや、だから、入りたいんですけど、低いって、そうやってね、邪魔が入るからこうなるんでしょ。
よっしゃ、ほんなら、本題に入れ。
いや、入れたら、あなたもね、ほんまに、公務員として、
う
ん。
もうええから。
本題に入り、うん。もう今の話
もういるから終わりだ。
次を言うたら、もう、ほんまに否定するで。
いいような言葉を発した場合は。な。
いや、それだったら今日ここに来て、私がその述べたい言論活動できないでしょ。
それはしょうがないやん。
いや、だったら私、じゃあどうやったら言論活動できるんですか。
え、
憲法で保障された言論活動、私どうやったらさせてもらえ
る。憲法で保障された言論活動はな、公共の福祉に反する場合は制限されるんや。何回も同じこと、俺前回もあんたに
説明したら、まあ、はい、説明しております
な。
え、まあ、わかりました、はい。まあ、ちょっとね、たびたびちょっとあの警察の方から、まあ、なんていうんですかね、脅迫みたいなあれが入りまして、まあ、ちょっと話があるですけれども、まあ、ちょっと言えたこと、まあ、あのこんなところでね、外線止められるわけにはいかないので、ちょっとまあ進めていこうかと思います。まあ、そしたらですね、あのまあ、ちょっと本題ですね、あの2年前に私がここに来て外線活動したのは、まあ、そもそもですね、この水平社博物館がその時あのコリアと日本という、まあ、特別企画展をしておりました。で、あの私自身はその特別企画展を、まあ、ここにあのお金払ってお客さんとして入場してあの、まあ、見学というかあのさせてもらったんです。そして、まあ、その歴史解説文ですね、まあ、その歴史解説文の中において、まあ、ちょっとそのまあ、私の歴史認識とかなりかけ離れている歴史認識が解説文に書かれておりまして、でその時ですね、まあ、あの私自身は差別をなくそうという趣旨でここに外線に来ました。でなぜそれがあの歴史熱度を育つことが差別をなくすことにつながるかという、ちょっとそのなんていうんですかね、私が勝手に言ってるんではないということで、これ大投資です。あの 大東市の これあの作られたのは1990年、3月ですので、まあ、もう20年以上前に作られたものなんですけれども、これ今現在でもあの大東市ではあの今現在でも使っております。大阪府大東市教育委員会在日韓国朝鮮人教育に関する基本指針というのがこれ今でも使われております。まあ、この中でですね、この、まあ、要はこれ全部読むと長いので、まあ、ちょっと要約しますと、まあ、これ要は朝鮮人に対する、まあ、差別をなくそうという、でどうやったらこう差別をなくすことができるかということで、まあ、その教育か要は学校ですね、まあ、学校の教育において、まあ、教師に対して、まあ、その朝鮮人差別で、まあ、並びに、まあ、同和問題とかですね、こういった、まあ、差別をなくすためにこういうふうな取り組みをしなさいと、まあ、このような趣旨であの捉えている基本指針です。この中にですね、この、まあ、歴史というところですね。ちょっとこれ全部読ませてもらいましょうか。在日韓国朝鮮人の歴史性を認識し、歴史性を踏まえた教育を行うことは、単に在日韓国朝鮮人の児童生徒の民族性を取り戻し、民族としての誇りと自覚を高めるのみならず、社会意識を反映した日本人児童生徒の在日韓国朝鮮人に対する差別意識を払拭して、日本の歴史を正しく学び、諸民族の自由、平等、尊厳を享受しうる日本人児童、生徒として育成することにある。あ、違うな、これ。すみません、今言った2の基本課題ですね、そこの、丸2としてね、ここですね、在日韓国朝鮮人および日本の児童生徒がそれぞれの国の固有の文化と歴史等の正しい認識のもとに相互の立場を理解し、平和と人権を尊重し、差別の許さない民主的国際感覚を持った人間として育つように努める。いいですかね、ここなんですよね。 要はこれ大東市の、まあ、その差別をなくそうとする教育指針にも書かれてるんですよ、ね、それぞれの国の固有の文化と歴史等の正しい認識のもとにとなってるんですよ。歴史等の正しい認識がなかったら、これ逆に言うと差別が、ね、助長弱視されてしまうんですよ。まず これね、私が勝手に歴史捏造が差別を上昇するというのは、私だけが言ってることではないんですよ、これね。大東市も私と同じことを言ってるんですよ。歴史捏造があれば、不当な差別が、ね、助長、誘発、弱視されてしまうと、差別をなくす教育をしようと思えば、正しい歴史が、歴史認識のもとに進めるべきであると、これ、今現在、大東市、今現在使っている、基本指針です。そしてですね、まあ、これ、まあ、私のね、考え方の補強のために、ちょっと大東市の基本指針出してきましたけれども、これ、別に、大東市が言うてない関係なしに、まあ、普通に考えて、これ、当然だと思うんですよ。正しい歴史認識、ね、これをなしに、誤った歴史認識を流布してね、これで差別がなくなるって考える方がおかしいはずなんですよ。そして、まあ、ちょっとレーダー開けましょうか。まずここですね、そのコリアと日本のその歴史解説文の中で、まあ、いわゆる従軍慰安婦の話が、まあ、取り上げられておりました。で、まあ、その、なんていうんですかね、まあ、強制連行された女性の中には、まあ、慰安婦、性奴隷にされた方がいると、まあ、このような解説文だったんですね。で、まずこの、強制連行っていうところからも話すると、まあ、ちょっと長くなるんですけれども、まあ、世間で言われているこの朝鮮人の強制連行というのは戦時徴用のことを指すんですね。でもこれは今現在まあ、民団とか、まあ、そういったなんて言うんですかね、今まで強制連行されたって、まあ、言うてきたような人間でも、もう今はその戦時徴用っていう言葉を、まあ、もう使っております。そして、この戦時徴用というのは、あくまでも、国家総動員法ですね。っていう、まあ、法律に基づいて施行された、まあ、法律でありまして、これは、日本国内でも、朝鮮よりか先に、施行されております。そして、まあ、日本はですね、その、まあ、国家総動員法に基づく、まあ、国民徴用令ですね。これに伴って、男性も女性も、まあ、学徒動員と、まあ、その、いろんなところに、まあ、ね、国を挙げて戦わなあかんいうことで、日本国内においては、男性も女性もこれ、適用されましたけれども、朝鮮半島においては、この戦時徴用、確かに施行されて、何人かの朝鮮人男性、日本に来ましたけれども、女性は適用外です。つまり、この戦時徴用、強制連行ととても呼べませんけれども、この戦時徴用を強制連行と仮に呼んだとしても、女性は、その戦時徴用、強制連行されていないんですよ。つまりですね、強制連行された女性の中にはっていう文言自体がすでにこれ歴史捏造です。そしてですね、この、ま、ま、慰安婦、性奴隷。ま、これね、前回確か私、その、性風俗産業に対する女性、ま、職業差別でないかと、職業に規制ないに違うかということを言いましたけれども、ま、もう今回それ言い出すと長くなりますので、ま、これは割愛します。そしてですね、まあ、この、まあ、性奴隷制度って簡単に言うんですけどね、これがね、すごい、ある意味では朝鮮人をすごい馬鹿にするんですね。まあ、私自身、朝鮮人嫌いなんですけれども、朝鮮人というのは、実はですね、日本人が思ってる以上に、まあ、家族愛が非常に強い民族なんですよ。まあ、っていうのも、まあ、ちょっとね、まあ、細かく言うと、そうでない部分もあったりして、ちょっと難しいんですけれども、まあ、ちょっと今はもうその、細かいね、朝鮮っていう、その、風俗とか、歴史とか、そういったことが趣旨でないので、基本的にね、朝鮮人の、ま、国に行って、そこの若い婦女子を連れ去ることができるかどうかという話なんですよ。この、まあ、従軍慰安婦のね、話、韓国側の主張に そう言いますとね、20万人の若い婦女子が無理やり連れ去られて、性奴隷にさせられたっていう趣旨で話が進んでるんですよね、これね。でもこれ、まあ、これ私、準備書面でも、出して書いたことなんですけどね。これをもしもですね、認めてしまうとですね、これ恐ろしいことになるんですよ。その歴史解説文を見た人間が、どのように朝鮮を理解するかなんですよ。 あ、朝鮮人というのは目の前から自分の妹、お姉さん、自分の嫁さん、娘、ね、が連れ去られても何もしなかった民族なのかと、こういった誤解を与えかねないんですよ。どう考えてもでもこうなるんですよ。20万人の若い女子がね、朝鮮半島から日本の官権に無理やり連れ去られた。こんなことが起こったらね、その当時朝鮮半島にいた男性人は何をしてたんですかって話なんですよ。もしもですね、これ、まあ、まあ、ちょっと言い方をちょっとどうか分かりませんけどね、まあ、日本も戦争が終わった時に GHQ 上陸してきましたよね。もしもです、もしもですよ、まあ、アメリカが言うはずはないでしょうけれども、ね、7年間の占領統治の時に、アメリカ軍は、ね、日本の町から100万人の若い婦女子連れ去って、性奴隷にした、ごめんなさいって、もしアメリカが謝ったとしましょう。ね、これ、日本人だったら怒るでしょ。アホなこと言うのと、100万人も若い婦女子連れ去られて、そんなことが黙ってるはずがないだろうと、こういう話なんですよ。でも、ね、水平博物館における、コリアと、日本の、ね、その歴史解説文においてはですね、この、まあ、十分、いわゆる、まあ、十分慰安婦の問題で、ね、その、さもあの朝鮮半島で、我々、ね、日本軍の官憲等が20万人の若い婦女子を連れ去って、性奴隷にすることが可能であったかのようなことをここは書いてるんですよ。まあ、確かにね、これに関しては、まあ、河野談話とかね、政府見解とか、まあ、そういった、そういったことが歴史的に正しい見解であるとするね、まあ、その、まあ、様々なあれがありますから、それを採用したのは、なんて言うんですかね、その、裁量権言うんですか？そして、まあ、採用したのは、まあ、そうですよ、その主張については、今現在日本政府の、なんて言うんですかね、見解になってるんです。残念ながら。まあ、今現在ですね、それについても見直そうとする動きがありまして、まあ、ひょっとすればですね、今の、まあ、安倍さんですか、ひょっとするとこの河野談話についても、まあ、ひょっとしたら、まあ、見直すかどうか分かんないですけれども、ただ、なんて言うんですかね、まあ、要はですね、あなた方は、その人権というのを主張するテーマとして、人権を守ろうと、そういった趣旨で、活動する、まあ、その博物館としてね、その政府見解が、例えば、まあ、その強制連行を認める立場であったとしてもね、今言ったことなんですよ。朝鮮半島で20万人の若い婦女子を日本の関係が連れ去っても、朝鮮人男性は何もせず指を加えて見ていたと。このようなね、朝鮮人を侮辱するようなことないはずなんですよ。で、先ほど言いましたよね、朝鮮人、家族声が強いと。ね、これ断言します。ね、当時、朝鮮半島にも男性人がいました。自分の妹、ね、自分の娘、自分の奥さん、連れ去られたら、彼らは、ね、近くにあるスコップ、クワ、カマ、何か武器を持って、ね、男連中、武器持って命がけで連れ去られた婦女子取り返すために立ち上がりますよ。そのようなでもね、事例が残ってないんですよ。20万人の若い婦女子、もしも日本の官憲等が本当に無理やり連れ去って性奴隷にすれば、もう朝鮮半島中の男性陣が武器持って立ち上がって、もう大混乱になるに決まってるんですよ。そしてですね、もう一個これ、大事な問題があるんです。当時の、まあ、当時に日韓併合しておりましたので、その日本軍の中には、朝鮮半島出身の日本兵もたくさんいたんですよ。もうわかりますよね、私が言いたいこと。もしもですよ、朝鮮半島から無理やり連れてこられて、性奴隷にされてる婦女子がいてですよ、朝鮮半島出身の日本兵、自分の同胞が、ね、ひどい目に遭うて、性奴隷にされていて、何も文句言わなかったのかっていう話なんですよ、これ。朝鮮人バカにするにも程があるんだよ、これ。ということで、ちょっと雨、ちょっと小ぶりになるの待っていいですかね。ちょっとすみません。雨、ちょっと降ってますので、一旦ちょっと休憩入れさせてもらいます。